然から立ち直る30の方法。その1、来ないわけではなかった。初めからいつかは来る予定だった。おそらく今これを読んでいる人は失恋を経験中の人ではないでしょうか。あるいは失恋に恐れを抱いている人や関心を持っている人ではないでしょうか。人との関係は出会いから始まり別れによって関係が切れます。恋愛でも同じように出会いがあれば最後には必ず別れという終着駅があります。私が生まれて初めて経験した失恋は14歳の時でした。当時は恋愛そのものが初めてだったため全くわからない状態でした。付き合うことは一緒にいることなのか、相思相愛の状態なのか、キスをする関係なのか、肉体関係を持っている状態なのか。初めて恋愛をする私は全てが初体験だっただけに簡単なことすら分かっていない状態でした。中学2年の頃初めて告白した人と付き合うことになり初のお付き合いを経験することになります。念願の相思相愛というわけです。初めての片思いが両思いへと繋がった数少ない成功でした。ですがここからがまた苦悩の始まりでもありました。付き合っているからには何とかして相手を楽しませたいと自分なりに考えます。たわいない話をしてみたり、本や CD を貸してあげたり、一緒に帰ろうと誘ったりなどしていました。振り返ってみると私なりにいろいろなことにトライしていました。ですが付き合い始めて3ヶ月もした頃、私が他の女の子に興味を持ち始めてしまいました。同時に付き合っている人への配慮が小さくなり始めました。私の気持ちが小さくなったことが相手にも伝わったのでしょう。だんだん会話もなくなり、会うことも少なくなりました。私の初めての失恋は自然消滅という形によっていつの間にか終わってしまいました。後になり失恋という痛みを少しずつ感じます。失った直後は痛みがわかりませんでしたが、後になってから痛みが出てくる感じです。健康や友人、家族でもそうですが、往々にして失ってからその大切さに気づくのです。悔しさ、妬み、辛さ、恥ずかしさ、後悔などといった失恋独特の精神的な苦痛もその時に初めて味わうことになったのです。自分がいけないということは分かっていましたが、その気持ちの整理にも時間がかかったことを覚えています。自分の行動を振り返り、どこが悪かったのかといろいろ考えてみましたが、ある時行くと当たり前の事実に気づくのです。失恋は来ないわけではなかった。初めからいつかは来る予定だった。付き合ってはいましたが、結婚は考えていませんでした。好きという気持ちのままに右も左も分からずに付き合っていました。いずれにせよ結婚までは考えていませんでしたし、そこまで行くつもりもありませんでした。とすれば当然のことですが、結婚をしない限りお付き合いには必ず別れという終わりがあるのです。恋は盲目と言いますが、当たり前の事実に気づくきっかけになりました。当時の私を振り返り、いろいろとうまくいったであろうシチュエーションを思い浮かべます。ですが、どんな形であろうと、いずれにせよ当時の恋は必ず終わりを迎えることになったことでしょう。付き合いの期間に長短の差はあれ、やはり最後は別れが待ち受けているのです。恋の終わりには以下のような様々な理由があります。好きという気持ちがなくなってしまう。他の人を好きになってしまう。相手に興味がなくなる。些細なことから喧嘩別れをしてしまう。引っ越しをして離れてしまう。浮気が暴れてしまう。親に反対される。マンネリが原因。友人関係に戻りたくなった。付き合い始めて相手の態度が変わった。いずれの理由にしろ、やはり最後は別れという終わりがあるのです。自分を振り返って同じ失敗を繰り返さない方法をいろいろ考えてみました。結婚でもしない限り最後は別れという現実に行き着くという当たり前の事実に気づくのでした。今あなたが直面している失恋にも当てはめてみましょう。原因がきっとありますよね。ではその原因を直せばもう少し長続きをしたことでしょう。しかしそうすればまた別の原因により別れの危機を迎えることでしょう。どうしてもうまくいかせたければ結婚に踏み切ることです。結婚をしない限り必ずお付き合いには別れという現実がいつかは必ずやってくるのです。人間は生きている間自分の人生は永遠に続くという錯覚を持ちますが、必ず最後は死という終わりが来ます。これは曲げようのない絶対的な事実ですが、ほとんどの人が受け入れたくないがために目を背けます。同じく恋愛も始まりがあれば当然終わりもあるものなのです。恋愛中は幸せの真っ最中ですから、別れがいつか来ることなど考えたこともなければ考えたくもないものです。考えたくなかったから今まで考えなかっただけであって、現実として必ずやってくるものです。相手のことが好きという気持ちにばかり気持ちが向いていますが、どういう形であろうといずれにせよ終わりが来るものです。あなたは失恋をした今、その当たり前の現実にようやく気づき、ちょっと驚いているだけです。あなたに限らず皆経験していることです。来ないわけではなかったのです。初めからいつかは来る予定だったのです。始まりがあれば終わりがあるという事実を受け入れる。失恋から立ち直る30の方法。その2、お付き合いとは相思相愛のことを言う。そもそもお付き合いとはどのような状態のことを指すのでしょうか。何をもってしてお付き合いができている状態だと断言することができるのでしょうか。皆さんはこうした疑問を持ったことがありませんか。私も初めてのお付き合いの時にはこのことが分からず恥ずかしながら当てずっぽうに接していたものです。今だからこそ分かりますが、付き合っている状態とは以下の時のことを指しています。相思相愛の時、つまりお互いに好きという気持ちを確認できている状態の時です。たとえ手を繋いだことがなくても、お互いに好きだという気持ちが伝わっていればすでに付き合っている状態です。キスをしたことがなくても、肉体関係がなくても、いつも一緒にいる同居をしている関係でなくても構いません。お互いに愛し合っていることを確認できてさえいれば、お付き合いという関係は成立しているのです。お付き合いという言葉はその言葉の通り一緒にいるということを言います。しかし実際に一緒にいるという付き合い状態以前に、お互いの気持ちが結びついていないといけません。お付き合いという言葉は肉体的に接していることを意味しているわけではなく、精神的な心のつながりを指しているのです。心の結びつきのことをお付き合いと言います。体のお付き合いではなく、心のお付き合いが付き合っているという状態を言うのです。気持ちが結びついてこそ、手を繋いだりデートしたり抱き合ったりキスをしたりできるわけなのです。お付き合いイコール相思相愛だと気づく。失恋から立ち直る30の方法。その3、気持ちがなくなってしまえばお付き合いはもう終わっているということ。お付き合いには以下の2種類があります。1、心まで結びついてのお付き合い。2、見かけ上だけのお付き合い。お互いが思いやっている相思相愛の状態がお付き合いしている状態です。まさに1の心まで結びついている状態ならお付き合いができていると言っていいのです。逆を言えば、どちらか一方の気持ちが冷めてしまえばその時点からお付き合いは終わっていると言えます。見かけ上お付き合いという形式が続いていても、心の結びつきなくしてはお付き合いはもう終わっているのです。続く2、見かけ上のお付き合いとはお付き合いという形式は残っているが、気持ちの面ではすでに冷めている状態のことです。喧嘩や浮気などのトラブルにより相手に信用が持てなくなると、好きという気持ちが薄くなり、ついには消えてしまうことです。相手に冷めてしまうスピードが速かったため、お付き合い状態はまだ残ったままであり、気持ちの薄いデートになります。失恋も2の状態であると言えます。あなたが相手のことをまだ好きでも、相手があなたのことをもう好きでなくなってしまえば失恋へと繋がります。たとえ片方が思っても、お互いが心まで結び合っていないからです。本当のお付き合いとは、お互いがお互いを思いやっている状態のことを言うのです。心の結びつきが切れてしまえば、もうお付き合いではなくなっていることに気づく。失恋から立ち直る30の方法。その4、まずありのままの悲しみを受け止めよう。失恋をした時にはまず何を真っ先にすればいいのでしょうか。とにかく泣くことです。涙を流して泣くだけ泣き切ってしまうことです。体の中の水分を出し切ってしまうのではないかと思うほど悲しみと涙に明け暮れてしまいましょう。恋が終わったんだ。恋に敗れたんだ。嫌われたんだよ。私はあまりにかわいそう。嫌だ嫌だ嫌だ。思い切って声を出し、出るだけの涙を全て流し切ってしまうこと、泣いてしまうことが最初にしておかなければならないことです。悲しみをこらえていると、逆に精神的に余計なストレスとなります。内側に溜め込むことではなく、吐き出す形によって苦しみ、悲しみ、後悔、悔しさを体外へ発散させるのです。ありのままの悲しみを受け止めることで痛みを味わいます。失恋の味を知ることで次の恋の免疫力ができるわけです。現実の目の前にある失恋から目を背けていると、せっかくあなたが味わうべき辛さを味わうことができません。 失恋になった理由や原因、きっかけなどいろいろ考えたいことはあるでしょうが、まずは泣いてすっきりした後に考えることです。涙を流さないといつもは考えられることも考えられなくなってしまうのです。まずはたくさん泣く。失恋から立ち直る30の方法。その後、いくら過去を懐かしんでも二度と戻ってこない。相手に比べて失恋をしてしまえば、無意識のうちに過去の楽しかった日々を思い出してしまうようになります。大切なものは失ってからその価値に気づきます。大切な人もいなくなってからその存在価値にようやく気づくのです。一緒にデートした数々の思い出や一緒に過ごした甘い過去の記憶が蘇ります。しかし、いくら過去を懐かしんだところで戻ってくるわけではありません。同じ瞬間は二度とやってきません。そんなこと言わないで。そう思うかもしれませんが、事実として同じ時間は今この瞬間が最初であり最後なのです。大切な人との別れによって同じ時間は二度と戻ってこないことに気づきます。すると時間への意識も変わってきませんか？二度と同じような時間は戻ってこないからです。私は付き合っている人と別れるたびに時間の貴重さを痛切に感じました。別れるたびに過去を懐かしんでしまい、でも同じ時間は二度と戻ってこないということに気づきます。そしてこれからの時間の使い方がなくなっていくということを繰り返しています。時間に感謝するようになったのです。あの時にもっと楽しんでおくんだったなという後悔は後になればいつでもできます。しかし楽しむための時間はその時しか味わえない瞬間です。辛い経験はあなたに大切なことを教えてくれる先生です。大切な人を失い、今は辛い時期でもそこから学びを得てください。同じことを二度と繰り返さないために過去を振り返り心に留めておきましょう。いくら過去を懐かしんでも二度と戻ってこないことに気づく。失恋から立ち直る30の方法。その6、過去を振り返るエネルギーをもっと素晴らしい日々を作ろうとする努力に転化させること。過去を懐かしみたい気持ちもわかります。もう一度同じ日々に戻って来てほしいと願う思いもあることでしょう。しかしそれは残念ながら二度と戻ってきません。100回願っても1000回願っても変わりません。叶わないことにエネルギーを積み込むことになり、あなたが余計に辛くなるだけです。ではこんな時どうすればいいのでしょうか。これからもっと素敵な人生にするためにエネルギーを注げばいいのです。失恋に苦しんでいるあなたは大切な人を失ったショックを感じているはずです。もう一度同じ日々が戻ってきてほしいと思う。ではこれからもっと素敵な人と出会い、もっと素敵な人生を歩むという話ならどうでしょうか。今抱いている過去の思い出よりもっと素敵な思い出を作ることができれば、過去への執着を手放すことができるはずです。人は今までにない素晴らしいものを見つけたとき、今までにしていることを手放すことができるのです。今執着している過去の恋人や甘い思い出など、今のあなたには一番大切なことであり、最も価値があると感じていることでしょう。その振り返るエネルギーがあれば、これからはもっと素晴らしい日々を作ろうとする努力に転化させてほしいのです。恋人への思いや過去への執着を手放せます。どんなに過去を悔やんでも二度と戻りませんが、その代わりこれから今まで以上に楽しい日々を作り出すことができます。過去を懐かしむエネルギーがあれば、もっと素敵な人を見つけ、もっと楽しい思い出を作ることに方向転換しましょう。過去を振り返るためのエネルギーをこれからの未来のために使う。失恋から立ち直る30の方法。その7、失恋をすると視野が狭くなる。失恋をしている人の中にはたまにこういうことを言う人がいます。その人以上の人は考えられない。失った人への執着が強く他の人へ目を向けようとしない人です。振られたら他の人を探せばいいじゃないかとアドバイスをしても固くなに拒みます。この人でなければダメ、この人以上の人は考えられない、このように聞く耳を一切持たないのです。しかし実際は考えようとしないだけの話です。地球には何十億もの人がいます。そのほんのごく一部の人としか出会っておらず見ていません。にもかかわらずこれ以上の人はいないという発言はおかしいのです。他の人を探せばいいじゃないかと私も失恋を経験するまではのんきに考えていました。しかし自分が失恋を経験することになり、それ以上の人は考えられないという発言の真理が見えてくるようになります。失恋をすると視野が狭くなるのです。恋は盲目と言いますが、失恋直後はさらに盲目になります。ひどく落ち込み周りが見えなくなるくらい視野が狭くなってしまうのです。私は自分が失恋を経験して初めてこの体験をしたのです。私も失恋をした時は胸いっぱいに込み上げる思いがあり、他のことを考える余裕がありませんでした。失恋中の友人がぼーっとしている姿を見たことがありませんか。視野が狭くなり他のことを考える余裕がなくなっているのです。本人はそうしたくてしているわけではありません。そうせざるを得ないくらいに視野が狭くなり、そのためにいつの間にかぼーっとしてしまいます。これ以上の人はいないと決めつけてしまうことは、それほどまでに視野が狭くなっているということなのです。この気持ちを分かってあげましょう。失恋中に他の人を見なさいとアドバイスをしても、視野が狭くなっているため見えることも見えなくなっているのです。こういう時は落ち着く時間を与えることです。気持ちがいっぱいの時は他のことを考える余裕すらありませんから、当然ですがあなたの言葉も素通りしてしまいます。時間を置いて落ち着くまで少し待つことが一番の失恋万能薬になるのです。失恋後には視野が狭くなる事実に気づく。失恋から立ち直る30の方法。その8、時間こそ一番の失恋万能薬。失恋をした時にはどうすればその苦しみを癒すことができるのでしょうか。お金もかからず努力も必要ない最も簡単な方法は、ただ時が過ぎることを待つのみです。人間には肉体的な自然治癒力だけでなく、精神的な自然治癒力も備わっています。精神的な治癒力の一つは忘れるということです。時間が経つにつれて過去の記憶は色褪せて心の奥に落ち着きます。完全に忘れてしまうという意味では決してなく、思い出しづらくなってしまうことです。不便な能力だと思うかもしれませんが、忘れる能力が備わっているからこそ人間は落ち込んでも立ち直ることができるのです。忘れることはあなたが元気を取り戻すための大切な欠かせない治癒力だったのです。失恋も同じくして時間が過ぎ心の奥に落ち着くまで待ちましょう。忘れるという精神的な自然治癒の力によっていつものあなたに戻してくれるはずです。時間によって失恋の傷を癒してもらう。失恋から立ち直る30の方法。その9、新しい出会いを求めよう。世界には多くの人たちが存在している。時間が過ぎまたいつもの自分を取り戻してくれば、その時から他の人に目を向けてみましょう。失恋中はとにかく視野が狭くなり、他のことも考えられず手がつけられない状態です。唯一時間という万能薬によりゆっくりですがあなたを精神的に癒してくれます。気持ちが落ち着けば他の人に目を向けてみるのです。世界にはたくさんの人たちがいます。あなたにとって出会いが少ない、異性が少なければ行動が少ないという理由につきます。行動をして出会いの幅を広げてみれば、驚くほどたくさんの人たちと出会うことになるでしょう。過去を懐かしむ努力はやめて、これからの行動に対してエネルギーを注ぎましょう。新しい習い事を始めれば新しい人と出会います。英会話を習いに行けば同じ志を持った人たちと出会います。ダンスを習いに行けばダンスに興味を持っている自分と同じ人たちに出会います。フィットネスへ通ってみたり、引っ越しをしてみたり、旅行をしてみたり、行動はいくつでも挙げられます。些細な行動があなたに新しい出会いをもたらしてくれます。そうした出会いを通してまた運命的な人を探し出していきましょう。世界にはあなたの想像を絶する多くの人たちが存在しているのです。行動によって新しく出会っていく。失恋から立ち直る30の方法。その10、失うことは強くなるということ。失恋はその名の通り恋を失うと書きます。何らかの理由により振られてしまい恋人を失ってしまうことです。失うことで自分が弱くなり脆くなり力が抜けてしまうように思いますが、実は逆です。失うことであなたはもっと強くなり強固になり力をつけていくことができるのです。失うことで気づくことができるからです。いえ、むしろ失わない限り気づけなかったことかもしれません。涙の数だけ今まで気に留めなかったようなことに気を留めるようになります。今までは理解できなかったことを理解できるようになり、人に対して優しく接することができるようになります。私は今まで数多くの人と出会ってきましたが、優しい人には皆過去に辛い経験を持ち合わせているという共通点がありました。 辛い過去により人の気持ちがわかるようになり、話を聞くときや接するときに相手の気持ちを理解することができるのです。相手の気持ちが理解できるようになれば、もちろん人付き合いがうまくいきます。自分の気持ちだけでなく、相手の気持ちまで理解できるようになるからです。相手の気持ちも同時に考えながら接していくことができるようになれば、人間関係のもつれはそれだけ少なくなります。あなたが今回感じている喪失感、虚脱感、無力感は決して無駄な経験ではありません。あなたが体験することができたのですから、これからは他の人の気持ちが理解できるようになったということです。まさに成長ではないですか。失うことは強くなるということだったのです。失うことで成長する。失恋から立ち直る30の方法。その11。失恋をしたら友人に心を開くチャンスになる。私が失恋した時のことです。涙がボロボロボロでじっとしていられず、とりあえず誰かに話を聞いてもらいたくなりました。悲しい気持ちだけでなく、不満や後悔がたくさんなり、誰かに打ち明けたくてたまらなかったのです。そこで思い切って友人に電話をして気持ちを聞いてもらいました。私はアメリカに留学中でしたが、わざわざ国際電話をして失恋の一部始終を友人に聞いてもらいました。かなり長話になったことを覚えています。時差もあったので友人には迷惑になったのではないかと思います。もちろん電話だけでなくメールでも報告しました。普通に考えれば愚痴を聞いてもらうのですから、友人との仲が悪くなりそうです。しかし結果から言えば、むしろ友人との仲が良くなってしまいました。失恋をして気持ちに余裕がないため、私は自分のすべてをさらけ出して友人に話を聞いてもらいました。その状態が良かったようです。すると友人から、実は自分も昔失恋したことがあってね、という話を打ち明けてくれ、お互いの心の距離が縮まったのです。友人も過去に大きな失恋をしたことがあって、その話を聞かせてくれました。お互いに失恋経験者ということで話をしても気持ちを分かってもらえるだろうと思ったのでしょう。心の距離はどちらかが心を開いた時にできるものです。失恋をして視野が狭くなり、心の余裕がなくなった状態が逆に心を開くいいきっかけになったのです。失恋をしたらありのままの悲しい気持ちを友人に聞いてもらいましょう。失恋は悲しいことばかりではありません。意外なことに友人との仲を深めるきっかけになるのです。失恋をしたら心を開いて友人に話を聞いてもらう。失恋から立ち直る30の方法。その12。失恋をしたときは一人になれるチャンス。束縛から解放されることができる。考え方によっては失恋は大きなチャンスとなります。何のチャンスになるかというと、束縛から解放され自由になれるチャンスということです。束縛から解放されれば一人になることができ、そうした時間は自分磨きのための絶好のチャンスとなります。付き合っているときはいつも連絡し合ったり一緒にいたりしなければなりませんでした。しかし別れてしまえば、そうした束縛から解放され一人になって自由に行動することができるようになります。これほど自分らしく生きられるチャンスはありません。付き合っているときに異性と出会えれば浮気と勘違いされていましたが、もうそうした悩みを抱える必要はありません。一人で食事に行けばなぜ誘ってくれなかったのと言われていた厄介にも、もう言われることはありません。いくら異性の友人を作っても、今回に参加をしても完全なる自由なのです。失恋は大いなる束縛の解放宣言になります。アメリカはリンカーンが奴隷解放宣言をした後、黒人が大いなるパワーを発揮するようになりました。あなたも解放されることで今まで溜め込んでいた未知なるパワーを発揮するチャンスとなるのです。失恋をしてがっかり落ち込むところではありません。一人になれるチャンスとプラスに考え成長できる機会に変えてしまうのです。失恋を一人になれるチャンスに変える。失恋から立ち直る30の方法。その13。本当に立ち直りたいと本気で願うなら、その人との写真は全て捨てること。本気で失恋から立ち直りたいが、どうすればいいのか。本気で失恋から立ち直りたいと願っていれば、一緒に撮った思い出の写真を全て捨ててしまうことをお勧めします。一緒に撮ったビデオやプリクラも、記念にもらったプレゼントまでもです。こういうことを言えば、必ずと言っていいほどそんなことできないという人が出てきます。本気で失恋から立ち直りたいと思っているのですよね。克服したい、乗り切りたいと思っているのですよね。では、もう過去の人との写真も不要ではありませんか。忘れたい思いが強くあるなら、捨てることが大切なことだということは容易に理解できるはずです。昔を懐かしんだり、あるいは思い出させたりするものがあれば、それこそあなたにとって失恋から立ち直るための障害になります。失恋から立ち直ることを邪魔しているのは過去の記憶です。その過去の記憶を忘れないように邪魔をしているものこそ写真なのです。もう付き合ってもいないのですから、早くその執着から解き放たれることが必要です。そのためにまずは写真を思い切って捨ててしまうのです。すると、もう見たくても見ることができなくなり、思い出そうとしてもなかなか思い出せなくなります。人間には忘れる能力があり、あなたを助ける強力な救世主になってくれるでしょう。過去の記憶は時間が経てば色褪せていきます。同時にまた落ち込みが軽くなり、ゆっくりだんだんですが立ち直っていくことができるようになるのです。私は過去に付き合ってきた女性の写真は別れたら捨ててしまうようにしています。冷たいと思うかもしれませんが、付き合っていない人と親しく肩を寄せ合う写真をいつまでも持っていても仕方ない。むしろ次付き合う人に見つかってしまえば、誰この人と話がややこしくなります。私の場合、もう終わったことは終わったことにしておきたい。過去を振り返っても絶対に戻ってこないからです。終わった恋を次の恋の障害にしてしまってはいけません。乗り越えて生かす形にするためにも、思い切って捨ててしまい、心と体を軽くしておく必要があるのです。私が失恋をしてもこのように立ち直ることができているポイントの一つは、写真を捨てているからです。思い出の写真を捨ててしまう。失恋から立ち直る30の方法。その14。自分にとっての成長にしっかり対応。失恋はあなたの場面になる。失恋をすれば、失恋について猛烈に勉強がしたくなります。それまでは考えもしなかったことですが、いざ自分が経験をしてみると、突然として勉強欲が湧いてきます。なぜ恋に対する疑問が浮かび、解決したくてたまらなくなるのです。私が失恋をした時も、失恋のことばかりを考えていました。どうすれば立ち直れるのか。どうすれば今回のような事態を避けることができたのか。なぜこうなってしまったのか。普段は考えもしないことがこんな時に限って気になって仕方なくなるのです。自分を責めたり自問自答したり、時には友人に相談をしてみたりしたものです。また自分の気持ちをノートに書き出してみたりすることで、客観的に精神状態を眺めていました。失恋の映画を見たり、失恋の体験談をネットで見つけて読み漁ったり、失恋の本を読んでみたりすることも良いでしょう。友人に話して励ましてもらうことも一つの手です。せっかくの勉強意欲が湧き出ているのですから、その時のモチベーションのためにして成長に変えることです。同じ失敗をこれから繰り返さないためにも、ここでのモチベーションはしっかり有効利用しておくことが大切なのです。失恋のために勉強する。失恋から立ち直る30の方法。その15。失うことで得られることがある。失恋をすると過去を振り返りたくなります。失恋がきっかけになり、今まで気づかなかった大切なことに失恋後に気づくようになります。今まで当たり前だった好きな人との日々が突然輝かしく思え、過去ばかりを振り返りたくなります。確かに振り返ることも大切です。当然のようにあった好きな人との日々や手を繋いでいた感触が二度と味わえなくなるのかと思うと、急に恋しくなるものです。世の中には不思議な現象があり、失うことで得られることがあります。失恋もその一つです。失恋は受け止め方によっては、失うことより得られることの方が多くなります。私が失恋した時は、ここで味わえる苦しみは味わい切っておこうと思いました。自分が悪くてこうなってしまったということなら、思い切って苦しんだり悲しんだりする方が気持ちいいのです。大切なことを気づくための良い機会と考えましょう。あなたが失恋をどう受け止めるかが重要です。辛いばかりの現実になってしまうか、大人になるきっかけにできるか、現実の受け止め方次第によって大きく変わります。失ったことばかりに目を向けるのではなく、失ったことで得られたことに目を向けることが大切です。悲観的になるより、失ったことで得られたことがあったと感謝を見つけるのです。成長を促進させる機会にできる人が次の恋愛に強くなるのです。失ったことで得られたことに目を向ける。失恋から立ち直る30の方法。その16。ノートに書いて書きまくる。 私が10代の頃失恋したある日の話です。失恋をした直後の私は自分の気持ちを抑えられず、目の前にあったノートに気持ちを書き綴ったことがあります。新品の買ったばかりのノートであり、確か勉強のために買ったつもりでしたが、もうどうでもよくなっていました。何を書いたかというと、とにかく思いついた順番から思っていることや感じていることをすべて書いて書き出していました。今の自分の気持ち、なぜこうなったのか、相手が悪いのか自分が悪いのか、反省する気持ち、懐かしかった昔の思い出、自分への慰め、誰かに見せるために書いていたわけではなく、自分のために書いていました。誰も見ることはないものと思い、見せられないような思いを数ページにわたって容赦なく一気に書いたことがあります。とにかく思いついたことをすべて書くことで書き出していました。冷静になった時には読み返せる内容ではありませんでしたが、数々の文章は私の気持ちを正直に書き綴ったものでした。そうすると不思議なことに気分が落ち着くのです。今まで溜め込んでいた気持ちを自分の好きなように書き綴ることができ、言い返されることも叱られることもありません。ありのままの気持ちを好きなだけ書いて書き出してしまうことで、私は精神的な安定を少し取り戻したのでした。抑えきれない気持ちをノートに書いて書いて書きまくる。失恋から立ち直る30の方法。その17。浮気をされて悔しい時どうするか。浮気とは何でしょうか。浮気とはすでに付き合っている人がいるにもかかわらず、他の異性に心を打ち、付き合ってしまうことです。今の恋人には飽きて、もっと好きな人を見つけたから隠れて付き合うということです。同時に2人の異性と関わりを持つことになります。浮気をする人はもっと幸せになると思い、こっそり他の異性と付き合いますが、実際うまくはいきません。最初はうまくいっても、長期で見ると必ず破綻します。浮気相手と付き合ってしばらくすれば、浮気相手よりもっといい人が現れます。するとまた浮気をしてしまうのです。浮気をする人は何度でも浮気をします。癖のようなものです。自分で欲望をコントロールできなければ人生はうまくいきません。だから一生幸せになれないのです。もし浮気をされることがあっても相手を恨むのではありません。浮気するような人だったのか、別れて正解だったと思うくらいがいいでしょう。浮気をされて振られてもこちらから振ってやりましょう。浮気相手の行く末は明るいようで暗い未来が待っています。しばらくすれば浮気相手ともこじれるはずです。浮気をするような人とは別れて正解と考える。失恋から立ち直る30の方法。その18。一度は心の空っぽを経験しておくと生きる喜びが理解できる。私が失恋でメソメソしていた時は部屋の中にこもりじっとしていました。まさに引きこもりです。外へ出るわけでもなく、何かするわけでもなく、部屋の中でこもっていました。学校へも行く気力がなく、勉強にも全く集中できません。失恋をすると心の中が空っぽになり、行動する気力が出てきません。何かしなくちゃとは思うものの、頭の中だけの話になり、実際の行動までの元気が出てきません。文章をいくら書き詰めても、その時の気持ちは表現できるものではありません。あの時ほど心の空っぽを経験したことはそれまでになかっただけに、落ち込みも最高潮だったのです。時は経ち、時間が少しずつ私を癒してくれ、だんだん立ち直っていきました。時間こそはかかったものの、ゆっくり元の自分に戻っていきました。そうした経験を後から振り返ると、経験しないより経験できてよかったなと不思議と感じるようになりました。どん底を一度経験すると、今まで普通に感じていた日常がこれまでと変わって見えるようになります。友人、家族、人生、愛についてなど、今までとは違った視点から見ることができ、感謝が湧き出てくるようになります。怪我をするからこそ、健康のありがたみが分かるようになることと同じです。心の空っぽを経験するからこそ、変わらずそばにいてくれる家族や友人の存在の尊さが感じられるようになります。悲しむだけでは実りがありません。大切なことは、辛い経験によって気づけたことに感謝をすることです。心の空っぽを経験する。失恋から立ち直る30の方法。その19。失恋は経験したくない。しかし、経験できてよかった。辛くない失恋も、受け止め方によっては、失うことより得られることの方が多い、大変貴重な経験になります。失恋によって失うことは何でしょうか。好きな人一人だけです。改めて考えてみるとそれだけです。確かに好きな人一人を失うといっても大きな痛みが伴うことではありますが、こうした意味を踏まえて前向きに考えましょう。考える余裕すらないかもしれませんが、現実として失う人は一人だけです。得られた思い出や経験までが消えるわけではありません。あなたの中にきちんと蓄積され、今後に生かされる日を待ち望んでいます。私が今このように失恋について話ができている理由はなぜでしょうか。私も過去の失恋によって傷を負った経験があるからです。失恋によって泣いたり悔やんだり後悔した経験があるからです。だからこそ失恋した人の気持ちが理解できるようになったり、失恋についての話を書くこともできたりしているわけです。当時の私はもうこんな経験なんて二度とするものかと思いました。ではそんな経験をしなかった方が良かったかというと、これもおかしな話ですが、経験してよかったと思うのです。同じ経験をしたくはありません。しかし経験できてよかったなとは思うのです。失恋によって得られたことがたくさんあったからです。おかしな話ですが、失恋をしなければ今の私は存在していません。辛い経験はその時の一時的な出来事であって、今になって振り返ると感謝さえ感じてしまうのです。経験できてよかったなと改める。失恋から立ち直る30の方法。その20。あなたは失恋によって軽いフットワークを手に入れることができた。失恋ときては悪い印象ばかりが目立ちますが、本当にそうでしょうか。私は失恋を経験した後、自分が今までどれほど束縛されていたのかを知り驚いたことがあります。失恋とはそれまでの束縛から解き放たれる解放宣言です。付き合っている時には当然のようにいつも好きな人と一緒にいます。電話もかかってくるといえば彼女からであり、かけるとしても彼女だけの状態でした。その他の人との電話は彼女との喧嘩の元になり、できる限り控えていました。いつの間にか私は束縛された状態になっていたのです。恋は盲目とよく言いますが、本当に見えなくなり、わからなくなるものです。私は恋愛中に友人との交流が極端に減ってしまい、勉強への集中力も失っていました。一点に集中すればするほど他が見えなくなるのです。あなたが失恋中なら軽いフットワークを手に入れたということです。もう付き合っていた人のことは気にせず、異性とどれだけ遊んでも構いません。友人との飲み行こうがどれだけ合コンを楽しもうが自由なのです。いつもかかってくる電話はもうありませんし、かける必要もありません。巨額な電話代も節約できます。まさに自由なのです。これほど軽いフットワークはありません。失恋によって軽いフットワークを手に入れることができるのです。失恋によって軽いフットワークを手に入れる。失恋から立ち直る30の方法。その21。悲しい時こそ静かな音楽を聴いて気分を沈める。気分が落ち込んだ時には音楽という心強い味方がいます。音楽によって得られる効果は絶大です。元気を与え、癒しを与え、楽しさを与え、安らぎを与えます。目には見えませんが、ただ音楽とはいえ、時には友人からの励まし以上に元気づけてくれる味方となります。私は気分が落ち込んだ時にはいつも音楽を聴くようにしています。もちろん元気がない時だけでなく、普段から元気でいられるように毎日音楽からパワーをもらっています。叱られて気分が落ち込んだ時や失恋をして途方に暮れている時には音楽を聴いて気分を沈めるといいでしょう。心理学的には悲しい時には悲しい曲を聴く方が気分を落ち着かせる効果が高いと言われています。とりわけ失恋といった気分が落ち込んでいる場合は、その自分の感情に同調できる音楽の方が気分の鎮静効果は高いのです。悲しく落ち込んでいる時にはそんな自分の心情を表現したような悲しい曲を聴いて同調した方が落ち着きます。私は悲しい時にはよく静かなクラシックを聴いています。特にバカの人生上のアリアが一番のお気に入りです。静かなメロディは今の自分の心境を反映しているかのようであり、聴きながら不思議と落ち着いてきます。悲しい時こそ静かな音楽を聴いて気分を沈める。失恋から立ち直る30の方法。その22。大声を出して泣くと元気になれる。失恋した時に立ち直るためには、思い切って大声を出して泣くことも欠かせない方法の一つです。我慢をする必要はありません。 泣くことを我慢してしまうと自分に対して嘘をついているということです。我慢によるストレスの抑え込みでは何の解決にもなりませんし、ストレスの行き場がありません。負担になっているストレスは泣くことで吐き出せます。涙が流れ、こぼれ落ちることは内側にあるストレスが目に見える形になって吐き出されていると言っても過言ではありません。涙はストレスの結晶です。特に女性は泣いてストレスを発散させることが上手です。ワンワンと泣いている人を見て泣き虫と侮辱する人がいますが、そういう人に限ってストレスを溜め込んでいるものです。泣くことでストレスを発散させることができず、いつも眉間にシワが寄り、暗い顔をしているのです。泣いた後の女性の顔は必ず以前より元気を取り戻しています。ワンワンと泣いてもストレスを吐き出しているため気持ちが楽になっているのです。男性はこうした泣き上手な女性を見習う必要があります。私も以前は泣くことを我慢するタイプでした。しかし泣いた後は不思議と明るい笑顔を取り戻していく光景を目の当たりにして泣くことの大切さに気づいたのです。涙を流すことはストレスを発散させているということです。元気のある状態に戻ろうと人間にもともと備わっている自然治癒力の一つなのです。泣くことを我慢しないようにする。失恋から立ち直る30の方法。その23。傷ついた分だけ人に優しくなる。失恋を経験することで何が良くなるのかといえば、失恋に悲しむ人の気持ちが理解できるようになるということです。自分が実際に失恋の一度でも経験すると、友人が失恋によって涙を流している時の心情を理解できるようになります。あなたは傷がつけばそれだけ自分が弱くなると思っているのではないでしょうか。いえ、実際は逆なのです。傷ついた分だけ強くなれます。あなたが失恋によって傷つくことで他人の心も理解できる優しさを得られることができ、人間関係の向上へとつながります。傷ついた分だけ人は優しくなれるのです。私がまだ失恋したことがなかった頃、恋に破れて泣いている人の気持ちは理解しているつもりになっていました。泣いているわけは単純に悲しいだけなのだと浅はかな考えを持っていました。しかし自分が失恋を経験することで、失恋した時の言葉に表現できないことの感情を知ることになります。失恋によって湧き出る悔しさ、悲しさ、情けなさ、惨めさ、落ち込みや絶望を知ります。自分が経験することで初めて人の気持ちが理解できるようになるのです。傷ついて輝きを増す。失恋から立ち直る30の方法。その24。失恋すれば次の恋人探しを始めよう。失恋によって心の支えを失った時には気持ちが不安定です。自分だけが世界の中にポツンというような孤独感を抱くようになります。実際はそうではなくても、恋人という大きな心の支えを失った後は気持ちがか弱くなっているのです。そういう時には早く次の恋人を見つけることです。心の支えを失って不安になっていれば、早く次の心の支えを見つけて安定することです。もちろん誰でもいいわけではなく、あなたのことをきちんと愛してくれる人を見つけましょう。手当たり次第に異性に走ってしまうと軽く見られますし、また失恋へとつながってしまいます。慎重になりながらも早く素敵な異性を見つけることで、幾分失恋の苦しみからは脱出できます。失恋した時から次の恋への出発です。気持ちの安定のために次の恋人探しを始めましょう。失恋した時から次の恋人探しを始める。失恋から立ち直る30の方法。その25。別れても理由だけは考えて受け止めよう。学校のテストの悪い点には必ず訳があります。遊んでばかりで勉強ができなかったから、ゲームばかりしていたから、当日睡眠不足のため集中ができなかったから。理由にはそれぞれ考えられますが、悪い点を取ったからには何か原因が必ずあります。失恋は苦しい現実ではありますが、少し落ち着けばなぜそうなったのかという原因をしっかり考えることです。逃げないでしっかり振り返って考えることが大切です。原因もなく突然失恋ということはありえません。失恋という結果があるからには必ず何かの原因があるはずなのです。私が失恋をした時も同じように原因を考えました。頭の中で考えるだけでなく、思いつくままに原因をノートに書き出します。過去のいろいろなシチュエーションを振り返り、同じことが二度と起こらないように対策を考えたりします。失敗によって初めて悪いところがわかります。失恋の機会を今後の成功につなげることが大切なのです。失敗の原因を突き止めて改善する。失恋から立ち直る30の方法。その26。失恋することは次の恋の出発となる。花には一定の周期があります。芽を出し、茎を伸ばし、枝が生え、最後には満開の花を咲かせます。花が咲いている時が最も華やかな時期であり、その後は花びらが散り枯れていく一方です。枯れない花はありません。花は枯れることで種をまき、次の新しい芽のために自分の役割を終えることになります。人にとっての恋愛も花と同じようなことです。恋に溺れて幸せの真っ最中である時は、まさに花を満開に咲かせている瞬間です。学生時代の恋愛は結婚といった大げさなところまでいきませんから、ほとんどの場合は別れが終着駅となります。花が散ることは失恋することと同じです。花が散った後、次の新しい芽のために種をまくように、失恋を経験することで初めて次の恋の道が切り開かれます。花が枯れることは次の花への出発であるように、失恋することも次の恋への出発となるのです。私は以前失恋を経験したとき、これで新しい出会いが切り開かれると前向きになりました。別れたことによるマイナスより、別れたからこそ得られるプラスを考えるようにしました。終わったことを引きずっていても仕方ありません。今の不幸をむしろ実は幸せなことなのだと前向きに捉えるくらいでいいのです。失恋をして次の恋へ出発する。失恋から立ち直る30の方法。その27。悲しい映画を見て自分に当てはめる。悲しい別れを表現した映画は普段はなかなか心が痛くて見られません。しかし失恋をしたときには自分への慰めとして見ることはとても効果的です。いつもならわからないような登場人物の心情や行動が理解できたり納得したりできるようになります。韓国映画、趣味は好きな人と別れるだけでなく、殺してしまわなければならない悲しい映画です。初めて見た時には滝のように涙を流したことを覚えています。好きな人と別れるだけならまだしも殺さなければならないのです。好きな人を殺さなければならないとはどういうでしょうか。主人公の男性は警察の仕事をしていますが、探し当てた犯人が実は自分の彼女だったのです。私は当時失恋を経験中だっただけに、映画を見ながら自分だったらどうするだろうと主人公に当てはめながら見ていました。自分ならこんな発言をするだろうな、もし自分だったらと思いながら見ると、より映画の奥深く感じられます。普段は考えもしないようなことを考えたり、理解できなかった登場人物の心情が理解できるようになったりします。またそれだけでなく泣くことも重要です。失恋の時は悲しい映画で思い切り泣くのもいいストレス発散になります。悲しい時には悲しい映画を見る方が自分の心と同調して落ち着きを得られるという心理結果があります。明るい時に暗い映画を見てもギャップを感じてストレスになります。一方、悲しい時に無理やりテンションを上げようと明るい映画を見てもギャップが感じられストレスとなります。悲しい時にこそ悲しい映画を見てワンワン泣いて涙を流すのです。その方がその時の心理状態と一致していますから、心を落ち着かせる効果があるのです。悲しい映画を見て滝のように涙を流す。失恋から立ち直る30の方法。その28。時間ほど心強い味方はいない。私が今まで失恋をしたどの経験も、壊れた恋の直後はやはり気持ちが落ち込みました。特に振られた時の気持ちの落ち込みは、言葉を使って表現しきれないほどの複雑な感情が同時に入り乱れます。中学生だった14歳の私は初めて失恋なるものを経験します。いえ、体感すると言った方がいいかもしれません。好きな人から振られると頭の中がいろいろな感情によってぐちゃぐちゃになり、自制心を失います。しかも肌が荒れたり、鳥肌が立ったりと変な症状が出たものです。勉強への意欲はなくなり、なぜ？と念仏のように何度も繰り返し自分に問いかけていました。この時に私を救ってくれた存在は時間でした。時間があったからこそ頭の中を整理する余裕ができ、気持ちを整えるゆとりを与えてくれます。時間の存在があるからこそ、恋愛だけでなく失恋も立ち直る道のりを手に入れることができます。改めて考えてみると、時間は全ての人が持っている差別のない存在です。時間を与えられていない人など、この世には一人も存在しません。老若男女、貧富の差も関係ありません。 赤ちゃんの1日は24時間。大金持ちの大社長も1日は24時間。アメリカ大統領も1日24時間であることには変わりはないのです。時間こそ全ての人に共通する守護神ではないですか。昼も夜もどんなに辛い時期でも見放すことなく、いつもそばにいて見守ってくれるほど心強い守護神はいないのです。振り返れば失恋だけでなく、叱られて落ち込んだ時やイライラした時など、数々の困難の時間によって救われてきました。時間があるからこそ明日を迎えることができ、明日になればまた新しい一歩を踏み出す元気と余裕を手に入れることができます。時間があるゆえにです。絶望感に浸っている時ほど友人からの励ましも素通りであり、行動に対する意欲も何もありません。しかし不思議なことに、時間が経てばゆっくりではありますが回復していくのです。明日は明日の風が吹くという言葉の通り、日を追うごとにゆっくり立ち直っていく自分に出会えるのです。時間の存在に感謝する。失恋から立ち直る30の方法。その29。何度も味わいたくない。だから今味わえるだけ味わっておこう。大切なことは失った時に気づけます。手に入れている瞬間はそのありがたみや価値がわかりません。しかし失ってしまえばその瞬間に努力も時間も必要なく、誰でも大切さを理解することができるようになります。自分の体験を通してその大切さを肌身に刻んでいくのです。もしあなたが失恋によって大切な人を失ってしまったなら、終わったことは仕方ありません。その時にだけ感じられる大切さや尊さは、その時にこそ思う存分味わって大切なことに気づきましょう。人の存在というありがたさ、当たり前という幸せ、心の支えが存在しているという幸せ。今しか味わえないわけではありませんが、今味わえることは今味わっておいた方がいいのです。何度でも味わえるということではなく、いつでも味わえるということでもないからです。失恋の苦しみはその時に存分に味わい、その時に初めて気づく大切なことも同時に学び取っておくことが大切です。失恋の苦しみは何度も味わいたくはありません。だからこそ今味わえるだけ味わって大切なことに気づく必要があるのです。今味わえることは今のうちに味わっておく。失恋から立ち直る30の方法。その30。失恋ができた。ネタができた。私は失恋をすることで自分の経験を通した失恋話をすることができるようになりました。失恋を経験したことがなかった頃は経験がないだけに聞く側ばかりでした。話したい気持ちは山々でしたが、何しろ失恋を一度も経験したことがない時は話もできなかったのです。まさに聞く一方です。しかし一度でも失恋を経験できたおかげで、今このように私はあなたに失恋話をお伝えすることができています。失った恋ですから後腐れはありません。どんなに苦い話でも時が経てば色褪せてしまい、受け止めることができるようになります。きっぱり気持ちを切り捨ててしまえば、今は過去の話として話をすることができるようになるのです。忘れられない時期もありました。これ以上の人はいないと思った時期もありました。しかし全世界の人々を全て見てもいない私が、これ以上の人はいないと判断するのはおかしな話です。視野が狭くなっている証拠です。花が咲けばいつかは散ってしまうように、恋愛も始まりがあればいつかは終わりが来るものなのです。始まりと終わりは一つのセットです。この周期を繰り返すことでどんどん成長していけるということなのです。恋愛が終わり、涙を流したい気持ちもあることでしょう。どんなに辛い失恋もいずれ落ち着きを取り戻す日が必ずやってきます。落ち着いてきたら早速その失敗を踏み台にして、さらなる恋愛へと踏み出しましょう。終わったことをいつまでも引きずってしまうより、むしろ話のネタができたと前向きに捉えるぐらいでちょうどいいのです。失恋ができたら話のネタにしてしまう。失恋から立ち直る30の方法。まとめ。その1。始まりがあれば終わりがあるという事実を受け入れる。その2。お付き合いイコール相思相愛だと気づく。その3。心の結びつきが切れてしまえばもうお付き合いではなくなっていることに気づく。その4。まずはたくさん泣く。その5。いくら過去を懐かしんでも二度と戻ってこないことに気づく。その6。過去を振り返るためのエネルギーをこれからの未来のために使う。その7。失恋後には視野が狭くなる事実に気づく。その8。時間によって失恋の傷を癒してもらう。その9。行動によって新しく出会っていく。その10。失うことで成長する。その11。失恋をしたら心を開いて友人に話を聞いてもらう。その12。失恋の一人になれるチャンスに耐える。その13。思い出の写真を捨ててしまう。その14。失恋の場面に勉強する。その15。失ったことで得られたことに目を向ける。その16。抑えきれない気持ちをノートに書いて書きまくる。その17。浮気をするような人とは別れて正解と考える。その18。心の空っぽを経験する。その19。経験できてよかったなと改める。その20。失恋によって軽いフットワークを手に入れる。その21。悲しい時こそ静かな音楽を聴いて気分を沈める。その22。泣くことを我慢しないようにする。その23。傷ついて輝きを増す。その24。失恋した時から次の恋人探しを始める。その25。失敗の原因を突き止めて改善する。その26。失恋をして次の恋へ出発する。その27。悲しい映画を見て滝のように涙を流す。その28。時間の存在に感謝する。その29。今味わえることは今のうちに味わっておく。その30。失恋ができたら話のネタにしてしまう。